その聖書は、マタイの福音書8章、23章、3節から27節です。年末になると人々はよくこう言います。新年が始まったばかりだと思ったのに、もう12月だね、2020年もあという間に過ぎていったことでしょう。しかし私にとって、今年は特に長く重く感じられた一年でした。牧師として、宣教師として、神様の働きを知っているつもりでも、振り返ってみると自分の足りなさのために人間的ないろんな大変なことがたくさん経験した一年でした。それでも神様の恵みは変わりませんでした。私を新しく知ってくださり、気づかせてくださり、力を与えてくださった一年でした。皆さんの今年はいかがでしたか。姿は違っても同じような気持ちを持っている方がいらっしゃると思います。今日はガリラや湖の嵐の中で恐れていた弟子たちの姿を通して、私たち自身の見つめ直し、その湖を沈めてくださった神様の恵みを共に分かち合いたいと思います。今日の聖書箇所の前、直前にはイエス様に従おうとした二人の人の話が出てきます。イエス様は彼らに、今持っているすべてのものを捨てて自分に従いなさいと言われましたが、もうその結果はどうなるかわからないんですけど、すでにそのようにイエス様について言っていた12人の弟子たちがいました。しかしイエス様に従う人生は決して楽ではありませんでした。今日の聖書箇所を見ると、イエス様が船に乗られると、弟子たちもその後について船に乗りました。ところが突然激しい嵐が船を飲み込もうとするかのように襲いかかってきました。イエス様に従う人生なのに、それでも世の中は厳しく大変でした。弟子たちはみんなイエス様に従って船を乗ったんですけど、イエス様が共にいてくださったんですけど、この大変な水嵐の嵐が船を飲み込もうとすることになりました。聖書の言葉通り、平安があるはずなのに、かえって恐れが押し寄せてきました。心配事も多く、解決しなければならない問題が山のように積み重なっています。弟子たちがイエス様と一緒にいたにもかかわらず、感じなければならなかった、湖の荒波の恐怖は、イエス様を信じながらもまだ存在する恐れの前で、怖かっている私たちの心と同じです。弟子たちはイエス様を起こしてこう叫びます。主よ、助けてください、私たちは死んでしまいます。それでもイエス様がそばにおられるということは本当に幸いなことです。助けを求めることができるということは、頼れる方がいるということですから、弟子たちは恐れと恐怖の中でもイエス様を探し求め、必死に助けを求めました。私たちには助けを求めることのできるイエス様がおられ、その方に懇願し祈ることができるということは本当に大変な祝福です。恐れの中で頼るところが 何もないということ、それこそが本当の絶望ではないでしょうか。ですから人々は存在しない神を作り出し、助けてくれないものに頼って生きています。しかし私たちのは神様に向かって信仰は違います。実際に存在し、今も私たちと共にいてくださる私たちの主イエス様に向けられたものです。ですから私たちは祈りで懇願し、私たちの心を主に差し出すのです。来年のカレンダーに書かれている聖書の御言葉を思い出します。フィリピ人への手紙4章6節から7節です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願いことを神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。本当に良い御言葉ですが、少し不思議ではありませんか。求めて祈ればすぐに神様が答えてくださるという約束ではなく、イエス様の平安が私たちの思いと心を守ってくださると言われています。今日の聖書箇所と結びつけて考えてみると、私たちに平安を与えてくださるイエス様が共にいてくださること、それが祈りの答えなのです。そしてこれが本当に幸いだという意味です。嵐の中でも恐れの中でも苦しみと悲しみの中でも、イエス様は私たちと共にいてくださいます。ですから今年は本当に幸いでした。ところがイエス様は船の中で眠っておられます。私たちが考えるイエス様なら、荒野の中で真っ先にパーッと現れて、私がすべて解決するよとかっこいい姿を見せてくださるべきではないでしょうか。ところが何もせず眠っておられます。こんな姿を見ると弟子たちの心はどうだったでしょうか。ほんの一瞬でもかかりして腹も立ったのではないでしょうか。私たちの祈りが神様に向けた絶なさに比べて、神様はあんまりにもゆったりしているいるように感じられる時があります。私の心だけが焦って心配で恐ろしいのに、神様は遅くゆったりしです。だから弟子たちのようにイエス様を起こして言います。何をしているんですか。私たちは死んでしまいます。助けてください。お願いします。イエス様は起き上がってこう言われました。どうしてこうわかるのか。信仰の薄い者たち、今日イエス様は私たちにも同じ言葉を語られます。なぜ恐れているのか。本当に私を信じているのか。あなたに起こったことでなぜ絶望しているのか。本当に私を信じているのか。この一年の振り返ってみると、神様に対する私の信仰も荒波の中の弟子たちと同じではなかったと思います。もう私のもう考えと私の個人の一年ですけど、毎週の礼拝に出席する人が減って少ない臨終で礼拝を捧げる日がたくさんありました。本当に愚かにも教会のその時には本当に私はですね、愚かにも教会の将来を心配していました。 観察べき新しい街道での一年だったのに、もっと良い教会を羨ましく思い、神様の導きを忘れてしまいました。あんまりにも心配が深くなって、弟子たちのように祈っていたある週、神様は私の信仰を叱責するかのように、数週間にわたって新しい人々を送ってくださいました。私は本当に恥ずかしかったです。この教会の将来は、カシアサロムの教会は神様が導いてくださるのではであって、私の心配が導くのではないことを改めて悟りました。それはもう知っていることなんですけど、私の心配が教会を将来を導いてくださることではなく、神様が導いてくださいますというのことが改めて悟られます。そしてこの礼拝堂を購入するためにたくさん祈り献身してくださった私たちの教会の信徒の皆さん一人一人の献身的な心が改めて思い出されました。私が牧師として歩むこの道は、嵐も吹き心配ことも多い道ですが、イエス様が共にいてくださる道だという事実に心が力強くなりました。ですからインフルエンザのために子どもたちのクリスマス集会に多くの人が参加できませんでしたが、その困難の中でも参加してくださった子どもたちとお母さんたちに感謝しました。感謝の気持ちでその日を本当に嬉しく思うようになりました。クリスマス礼拝でも声がきちんと出ない賛美であっても感謝して賛美するようになりました。何よりも聖歌隊の皆さんが一緒に賛美してくれたことがとっても感謝でした。特に伊豆さんが共に賛美することも感謝します。またその日、それまで私たちの教会を訪ねてくださった方々が私たちの教会を覚えて継続してイベントの時に参加してくださったことが感謝でした。またもう今日はですね、来られないんですけど、私たちがずっと2年間祈った雄英さんの家族が私たちの礼拝に参加してくださって、もうこうクリスマスのイベントも参加してくださったことも感謝します。クリスマスの時にはもう淳君がヨナダンの家にいて、もう一緒に遊ぶの時間を持ちました。もうそれが神様の恵みだと思います。心配と恐れがなくなることはありません。ないですね。私たちは明日のことを知ることのできない弱い存在ですからです。だからです。ですから私たちの信仰が弱く薄いことがあると気づかされます。しかし私たちの信仰の薄さに絶望しないでください。私たちを叱責される週ですが、釣り場で釣り一頭を扱うのが下手な子供を見て、これはこうしちゃダメだよ、こうするんだよと何気なく釣り糸を整理しながら教えてあげるお父さんの心のように、主は私たちに優しく叱責してくださいます。それはですね、お父さんはもういろんな男性はですね、もう優しく話せることを、もう心も優しく温かい心があるんですけど、子供たちとか家族にいろんな何気なく、これはダメだよ、これを言う、これもうこうするんだよと直することですね。これがもう隠れたお父さんの父の隠れた温かく優しい心です。神様は このような心と思い、心と同じだと思います。イエス様がこう言いました。なぜ怖がるのか、信仰がこれしかないのか、こう言われながら荒い波を叱って沈めてくださった私たちの主イエス様です。イエス様はですね、なぜ信仰がないか、なぜ信仰が薄いかというのをしっかりして、しっかりだけではなく、いろんな荒い波を叱って沈めてくださってくださいました。それが前は私が話した父のお父さんの心のようです。ですから私たちは覚えて礼拝を捧げるしか何もないです。私たちと共にいてくださり、私たちを導いてくださったイエス様は湖と風を沈められる石灰の創造者であり、力ある神様だからです。そして何よりもその主が私たちと共にいてくださいます。ですから私たちの状況と条件も神様の導きの中にあるのです。しかし私たちに気づかなくなることはありませんし、明日兵の恐れがなくなることもありません。困難に出会う瞬間には弟子たちの恐れのように死んでしまいそうな恐怖が私を飲み込もうとするでしょう。しかしその度にも覚えてください。湖と風を沈められた方、私の人生に責任を持って導いてくださる方、私の思いと心を守ってくださる方、その方が 私と共におられることを覚えてください。そしてその方に助けを懇願してください。私たちを叱責し、信仰がないのかと私たちの弱さを叱責されますが、湖も風も沈めながら叱責してくださるなら、そんな素敵な叱責なら受けても良いでしょうか。そしてその方を礼拝し賛美することをやめなさい。諦めないでください。私たちの過去を導いてくださり、私たちの一年を導いてくださり、また来年も共にいてくださる私たちの主イエス様を覚えて礼拝しましょう。その方はこの世界を創造し明治治めて、おられる方であることを覚えて賛美しましょう。その方は来年も私たちをこのように導いてくださいます。今年一年、私たちはそれぞれの嵐の中を 通ってきました。ある方は健康の嵐、ある方は人間関係の嵐、ある方は経済的な困難の嵐、ある方は孤独と喪失の嵐に出会ったことですよ。その嵐の中で私たちは恐れ、時にはイエス様が眠っているように感じてがっかりしたかもしれません。しかしそれでもその時でも覚えてください。その全ての嵐の中でもイエス様は船の中に共におられました。私たちが懇願する時、私たちの恐れをご存じで、ついに起き上がって嵐を沈めてくださいました。そして私たちに問われます。なぜか怖がるのか。これが叱責ですが、同時に愛の招きです。もっと深い信仰へ、もっと確かな信頼へと進んで、来いという招きです。2026年も 私たちはまた別の嵐に出会うでしょう。しかし恐れないでください。嵐を沈められるその方が私たちと共に船に乗っておられるからです。ですから祈ってください。礼拝してください。覚えてください。そして来年もその告白で進んでいきましょう。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうか。その方こそ私たちの主イエス・キリストです。皆様、一年がどうでしたか。また私たちは恵みがたくさんあるんですけど、時々に神様、人間的な弱さが出ている時間がたくさんありました。特に牧師として私の牧会が問題があるかなと心配する時もありました。ですから礼拝のする時に人数が少なくなって減っているの時に、私の問題がたくさんあるかなと思ったんですけど、あなたの問題はないですというの神様の信頼がありました。神様も今はもう教会につながることができないんですけど、もう続けて教会に出席できないんですけど、神様が2週間3週間ぐらいに新しい方を送ってくださいました。それは印です。神様が私たちに教えてくださる印です。教会の導きは私がします。牧師じゃないですね、神様がします。神様が私に語ることは、私が教会を導いてくださるので、あなたはなぜ心配するの。信仰が薄い方、信仰が薄いものと私に叱責してくださる神様のことです。それが眠っておられるイエス様が起き上がって、なぜ怖がるのか、信仰が薄い方、信仰が薄い者たちと叱責して、いろんな風とか荒波を、それとイエス様がしっかりして沈められてくださるというの姿と同じだと思いました。皆さんの一年はどうでしたか。イエス様と共に船に乗ってガリラヤを渡っているうちに、いろんな風とか波とかいろんな大変なことがあるんで、もう起きたんですけど、忘れしまったんですか。イエス様が共におられること、イエス様がどんな方か、イエス様が創造者であってあり、私たちを作ってくださった方、天地を作られた方、力がある方を忘れてしまいましたことがありました。でも神様がその時でも私たちに叱責してくださったんですけど、いろんな素晴らしい素敵なことを送ってくださり、私たちに見せてくださいました。その時が、あったかもしれないんですけど、神様が1年間私たちを導いてくださる、恵みだと思います。皆さんも姿が違うんですけど、同じ経験が、あるかもしれないです。この神様を覚えながら神様の礼拝することも続けていきましょう。